これから林王国攻撃カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生。
子供にはどんな傘がふさわしいでしょうか、です。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部社会科教育講座の宮崎修一先生です。
こんばんは、宮崎修一と申します。
そして今日は先生と一緒に学生の皆さんもおいでです。4年生の石塚博さん、3年生の薄井美玲さん、同じく3年生金子哲也さん、そして3年生種橋文隆さんです。
こんばんは。
そして今週のアシスタントは則田康代さんです。
はい、皆さんこんばんは、則田康代です。
先生、今日は、学生の皆さん大勢引き連れてスタジオにおいでいただいたんですが、はい、今日のテーマが子供にどんな傘がふさわしいかということで、出だしが用水の傘がないと、
はい、
そうですね、子供に傘がないという状態なんですか。
そうですね、子供が雨、今日も昨日からですか、雨だったんですけどもね、子供が可愛いなと思うのは、僕は結構いきなり降り出した雨の中をですね、こう走っていくところの方が、傘さしてゆっくりなんかとぼとぼ歩いてる子供よりは、とても子供らしくていいなと思うんですから。
あ、そうですね。
まあ、傘もいろいろどんな傘がいいのかな、いうことをちょっと考えてみたかったんですけども、はい、
その傘が一体何であるのかっていうのはこれからおいおい分かってくるんですが、先生のご専門が、教育学部の社会科教育講座ですから、はい、まあ、いわば社会科の先生を養成する方の、はい、まあ、専門家ということなんですが、その中でもさらに法律の方なんですか。はい、
そうですね、社会科といっても、経済学や歴史、地理とこういろいろありますけれども、私は法学を担当しておりまして、
はい、はい、で法律もですね、それこそ山のようにあると思うんですけれども、はいはい、ご専門はその中でもさらにどこら辺になるんでしょうか。
そうですね、いわゆる憲法を中心とした公法系が専門でして、もともとはアメリカと日本の教育法制を、まあ、比較研究しておりました、はい、特に公教育と、ちょっと固くなりますが、公教育と宗教との関係というのが、テーマなんですけれども、
はい
はい、
それが今、今日お話しいただくのは、はい、子供に関連するお話ということで、はいはい、どのようなつながりがあるのかちょっと興味深いんですけれども、はいはい、まずこの先生の方から学生の皆さん、どういうその学生の皆さんなのか少しご紹介いただけますか。
はい、私のところ の, ゼミ生が今日は4人来てるんですが、実際は10人ほどおりまして、まあ、法学ゼミというふうに教育学部では言っております。卒論の、まあ、最終的には卒論を書くわけですから、テーマで言うと、まあ、何らかのこう法とか政治とかに関わるテーマを選んで、やってみたいなという学生たちです。まあ、進路なんかはやっぱり公務員が希望だったり、まあ、教員ももちろんいますけども、教員だと社会科の教員ということでですね、まあ、そうですね、割とこう固いその法とか政治というのにちょっと関心持つ硬派の学生が、まあ、多いかなという感じはしますけど。
なるほど、
はい
はい、その中にも、こう一点薄井さんのような、女性もいらっしゃるということで硬派ですか。
そうですね。
あ、なるほど、はい、それで、先生のゼミでは何やらそのボランティアの方も 推奨していらっしゃるということなんですか。
はい、そうですね。まあ、社会科とか法学というと どっちかというとこう六法を片手にですね、机の上で勉強するというイメージが強いかと思うんですけれども、やはりそれを基本は社会科教員養成ですから、子どもたちに将来社会科の教師として伝えるという時は、生の社会の中で、いろんな経験を持っていないといい教師にはなれないだろうということでですね、そのボランティアを推奨してきています。
どういうボランティアをされてるんでしょう。
今はですね、ちょっと、まあ、つまずいた子どもたちに、学習支援をするというボランティアを、中心としてやっております。
はい、ということは、まあちょっと脇道にそれた子が、勉強したり、それから話し相手になったりというようなことでしょうかね。
はい、まあ、勉強だけではなくて、野球をやったりスポーツ交流なんかも、ゲームをしたりとかっていうことも含めてのボランティアですけれども、
ということは、まあ、そういう子どもたちの心の支えになってあげるという、
はい、良きお兄さんお姉さんという形の、ボランティア活動です。はい、
これは先生がその、まあ、ゼミの学生の皆さんに、まあ、要求しているレベルの柱ということになりますかね。
そうですね、もちろん本を文献を通して基本的な知識をというのももちろん要求されますけれども、まあ、頭でっかちではなくて、やっぱり、その社会のいろんな実態をとりわけ子どもたちの、最終的には教団で子どもたちと対峙するわけですから、その子どもたちの、まあ、いわば裏の面もって言ったらいいでしょうかね、教室で の顔だけじゃなくて、家庭では子どもたちまた別な顔を持ってますから、そういったところも見てほしいというようなところからですね。
はい、まあ、確かに子どもたちはそのいる場所によって顔っていうのはガラッと違いますからね。
そうですね。
まあ、私のところでも、まあ、本業で、子どもたちのいろんな、ものをやってますけども、家にいる時とも違うってお母さんたちはおっしゃいますし、
はい、
先生方は学校にいる時と違うかだっていうふうにおっしゃるんで、やはりそういう子どもたちというのは多面性もありますからね。
そうですね。
で、その、まあ、子どもたち、まあ、つまずいた子どもたちへの、まあ、支援というものと、あと先生がその学生の皆さんに、これをやりなさいよ、あるいはこういうことを心がけなさいよっていうふうに言い聞かせてることっていうのはありますか。
そうですね、まあ、私がレポート成績を評価する時なんかはですね、まあ、ペーパー試験もやることもあるんですけれども、主にレポートを課すわけなんですが、そのレポートのずっと心がけてきているのはですね、新聞をよく読んでほしいということから、新聞記事を題材としてレポートを作成させるということですね。つまり教科書で、いろいろ記述があるのはそれはもう全て過去のものであるということで、例えば、まあ、憲法であれ、あるいは国際法であれ、今起きているいろんなニュース出来事の中から題材を見つけて、それが教科書の中で例えばどこに位置づくのかということをですね、見極め、るようにというようなことで、まあ、リアルタイムな教材を見つけなさいと、私が提供するんじゃなくて自分で見つけてみなさいと、それで、まあ、将来教師になった時も、そういうような授業をできるようにということを、言っているところですけれども、
新聞のベタ記事1本で1時間の授業ができるような先生になると素晴らしいですね。
ですね、はい、
で、そのやはりそういう先生の、指導の仕方っていうのは、逆に言いますと若い人のその社会とか政治とかに対する関心の低さっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、それはもう強く感じるところですね。はい、まあ、それはやっぱり あの教育制度、入試制度とかいろんなものがそういうふうにさせてきちゃったんだと思うんですが、あのちょっとまあ大きな枠で言うと社会科っていうのはそういうものでは本来なかったんですが、いわゆる暗記ものというようなイメージがずっとつきまとってきたと思うんですけども、うん、もっとこうダイナミックに見ていかないと本当の社会科教育っていうのはできないかなというふうに感じているところです。
なるほどね、うん、昨日から今日への動きがより重要なこともあると。
そうですね、うん、はい、
ちなみに先生、今先生のお話を伺いながらですねふと思ったんですけど、子供に、まあ、あのそういう傘がいるいらないの子供なんですけど、
はい、
イメージとしてはちっちゃい子供っていうイメージなんですが、その厳密に言うと子供とか少年とかいうのはどこら辺の範囲を指すんでしょう。
そうですよね、これはある意味では非常にホットなテーマでして、うん、今日は、今5月で、あと1年するとですね、18歳以上 の日本国民が、憲法が仮に改正論議が出てきたときには投票権は20歳ではなくて18歳というふうに2年前安倍内閣の時にですね法律ができまして、今凍結中なんですけれども、3年凍結の間にですね日本 その子どもと大人の境目が20歳が基本というのでいいのだろうかという、うん、ことがですね検討されてるんですね、うん、実は、うん、で、例えばいろいろご承知の通り、民法上のさまざまな契約行為ができる年齢、法律行為の年齢ですね、うん、が20歳であると、それから公職選挙法の上 の賛成権も20歳であると、あとは身近なところではお酒タバコ20歳であるとか、はい、あとは犯罪行為にあたる行為があったとき、それは、一応14歳からがこれは犯罪にあたるということになってますが、20歳までの行為については大人と違った、手続きでこれは処理されるという、少年法の適用というのも20歳というところが、諸外国はですね、ほぼ18歳というのが子どもと大人の境目ということになってまして、これをあと1年の間で、国では今審議中なんですね実は、はい、ですから、今今日来てる学生は、3年生と4年生なので、うん、成人なんですけれども、はい、1、2年生は18、19まだ10代がいまして、法的にはまだ子ども、非常に、境界線上にあるんですね、から、中学高校生というのは日本 の基準で、子どもでしょうが、この18歳になったらどうなんだろうかっていうところは、子どもとして扱うべきなのか、もう大人なんだよということで、扱うべきなのかということが、学生と毎日接しててもですね、どう思うっていう、こちらからちょっと議論をけしかけたりもしております、
なるほど、確かに婚姻できる年齢がまた20歳じゃない、16歳と18歳っていうのもありますしね、なかなか難しい問題ですね。
そうですね、
はい、じゃあ、次のコーナーでは今手ぐすね引いて発言を待っております学生の皆さんにお話を伺います。
リンゴ王国校翼カレッジ、この番組は弘前大学教育学部社会科教育講座の宮崎修一先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
それではお待たせしました、石塚さん。
はい、
石塚さんは前この番組に出ていただいたいい先生がご紹介された、ティーンズ&ローでしたっけ。
そうですね、
こちらのメンバーということ、
は
い、
そうですね、そちらに部長を務めてました、はい、
そうなんですか、
はい、
なんか以前新聞にも、
そうですね、よく東日報さんが取材に来ていただいて、はい、
ああいいですね、 でそのティーンズ&ローは、まあ、ボランティア団体グループということなんですけど、どういうボランティアを主にやってらっしゃるんですか？
そうですね、主に、まあ、先ほど先生がおっしゃったちょっとつまずいた少年に対して、まあ、学習ボランティアですとか、うんうんうん、そういったものをメインの活動でやってます。
学習ボランティアっていうと、まあ、先生は、勉強を一緒にやったり、あの話をしたり、
はい、
遊んだりというようなお話だったんですけど、うん、具体的には例えばどういうことをしました？
そうですね、これは今も現在も続いているんですけれども、うん、あの青森市の方に、まあ、児童自立支援施設の未来という場所がありまして、
はい、
そこに、まあ、毎週土曜日朝9時から、まあ、2時間、うん、そこの施設に入っている子どもたちに対して勉強を教える活動、これが今一番軸になってますね。
ということは、まあ石塚さんたちが将来先生になった時の、うん、まあ、言っちゃ悪いですけど練習にもなってるという。
そうですね、すごくとてもいい経験になってると思います、うん、はい。
でその中で、そこの施設に入っている子たちっていうのは、はい、あのそこに寝泊まりしてるんですか？
そうですね、あの寮生活を行ってますね、
はい、そうすると外から来る人っていうのはなかなか新鮮で、子どもたちも楽しみにしてるわけですね、
うん、ですね、みたいですね、あの、うん、向こうの先生方もそういうふうにおっしゃってます。
うん、これは、石塚さんたち4年生の、まあ、取り組みという。
いや、もう1年生からそういう施設に行ってボランティアやってる子もたくさんいます。
うん、石塚さん自身は何年生から？
あ、私も最初1年生の時に施設に行ったんですけれども、うんうん、その時はやっぱりまだ見学だけで実際に触れ合うことはできなかったんですよ、
うん、
でそこからまあ宮崎先生と僕たちの方から働きかけをして、うん、で学習ボランティアを行ってもいいというふうになったのが2年生からですね。
うん、実際やってみてどうでした？
そうですね、やっぱりまあ、イメージなんですけれども、うん、ちょっとつまずいてしまった子どもたちっていうのは、うん、まあ、テレビの影響もあるんでしょうけど、やっぱり怖いですとか、うんうん、そういったイメージっていうのが非常に強くあって、うん、最初はとても不安だったんですよね、
うんうん、
ところが、まあ、実際に行ってみると全然そんなことはなくて、
うん、
ね、みえちゃんね、
はい、すごい楽しいですね。一緒に話とかしてても盛り上がったりして、
うん、
最近の好きな芸能人誰なのとか聞いたりして、
うんうん、
はい、
やっぱりそういうおしゃべりも結構重要な要素なんですか？
そうですね、いきなり勉強だけしててもね、なかなか心が ね、
心開いてくれなくて、うん、勉強も入りにくいので、うん、休み時間があるんですけど、勉強と勉強の間に、
うん、
その時にお菓子食べながらとか飲み物飲みながらこうコミュニケーションしてほぐしていきながら勉強とか教えていきました、
うんうんうん、そこの施設には女の子も入って
女の子もいます、
うん、
はい。
で、そこで一緒に勉強するといっても、子どもたちにはその年齢の幅もあるでしょうし、
そうですね、
はい、勉強の到達度の幅もあると思うんですけど、勉強を一緒にやるということはつまりマンツーマンでの勉強ということですか？
そうですね、まあ、学生1人に対して、まあ、うん、子どもが1人担当ということで、うん、主にマンツーマンが多いですよね。
毎回同じ子を担当してあげた方が、うん、その子も、うん、なんていうですかね、こう話しやすいというか
信頼関係ができるという、
はい、うん、なので同じ子です
ね。臼井さんどうでした？その最初に行った時、まあ、石塚さんは、はい、すごい緊張したっていうお話だったんですけど。
はい、緊張しましたし、大変なこともやっぱりあって、うん、私が行く時は前日に明日はこれをしてから次にこれをしようとかいろいろ考えてたんですけども、毎回毎回その担当の子が自分が思ってる通りにこう勉強を進めてくれるわけではないので、うんうん、その場合場合に応じて臨機応変にこう対応してくるのとかがちょっと大変だったなっていう思いではありますね。
うん、実際にその水さんがですね、
はい、
教員に仮になったとすれば、
はい、
どういう面がこの学習ボランティアで役に立ちましたか？
やっぱりその相手のことをこう話す力っていうか、コミュニケーションする力っていうのがつくんじゃないかなって思いますね。一から築いていかなきゃいけないので関係を、
うんうん、
なのでこう時間が経つにつれて、その担当してる子も最初は無表情だったりとかしたんですけど、回を重ねていくにつれて笑ってくれたりとか話しかけてくれたりとか、
うんうん、
そういう面がすごい嬉しかったりしましたね。
石塚さんどうですかそこら辺。
そうですね、やっぱりなかなかできる経験ではないので、うん、やっぱり教員になった時にもやっぱりそういうふうにちょっとつまずいてしまう子どもっていうのは絶対出てくると思うので、うん、そういう子に対してもやっぱりそういう経験があると温かいサポートができるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
先生これは先生の方で意図していることと一致しますか。
そうですね、子どもたちは自分の先生という意識でこのマンツーマン の、うん、学習支援ですので、うん、で目標はやっぱりそういう施設に入っている子どもでもですねやっぱり高校を進学したいんですよ、うん、はい、で、なかなかしかしですねそういういわば前歴を持っているということで、まあ、いわゆる内申症などでそこは伝わってしまうので、うん、ことがこでなかなかこう学力が あっても取ってもらえないようなケースもあってですね、うん、学生ともども学生も一緒になって落ち込んだりもしたケースもあったんですが最近徐々にですね、うん、やはり学力の向上の幅が大きくなって合格する例も出て今度は逆に一緒に喜んで、はい、卒業していくというケースがあります、はい、
金子さんと種橋さんはこれからそちらの方に体験されるわけですけども、どうですか金子さんあたりは自分でこういうことをやってみたいやってあげたいというような思いはありますか。
自分は結構ちっちゃい子供とかと遊ぶのが好きだったりして、うん、そういうコミュニケーションを取って、まあ、将来、まあ、自分の子供ができたりあとはそういうその友達とかとなんか触れ合う、うん、まあそういうのにいい経験になるかなと思って自分やってみたいなと思うんですけど、
うんうん、この子さんはなかなかの体格がいいんですけどスポーツなんか
スポーツは高校時代空手やってました。
おなるほど、うん、じゃあ、心身ともに今が期待時という状態ですね。
そうですね、
うん、種橋さんはどういうことをやってみたいですか。
そうですね、まあどういうことっていうか、まあ、基本的にはもう勉強を教えることになるんでしょうけど、うん、やっぱそれでその自分の目標としているものにまっすぐ向かっていってくれればいいなっていうふうには思ってます、
うん、まあ、ここら辺も先生としては望むところだというところですかね。
そうですね、まあ、学生時代のボランティアを一緒に私は見ているわけですけれども学生時代だけにとどまらずぜひ社会人になってもですねずっとこういうボランティア精神というのかな、うん、それを持ち続けてまた継続してほしいなという気持ちはあります。
あとこういう、まあ、施設で その学習ボランティア以外にですね、先生の方ではその大学の中だけじゃなくて、
はい、
社会で勉強するためのいろんな方策を考えていらっしゃると思うんですけれども、はい、これ以外にはどういうことを学生の皆さんには求めるというかやってもらってますか。
そうですね、裁判の傍聴なんかを、うん、まあ極力経験させたいということとか、はい、そうですね、はい、あとは毎年夏休みに入ってからですけど少年院の見学に行くとか、うん、まあ、鑑別所そして、まあ、刑務所等ですね、うん、実際に見ていくと、うん、まあ、それを通じて、まあ、法というものを、まあ、肌で感じるというようなことができているかなと思います、
うんうん、はい、皆さんはそういう施設見学は経験済みなんですか。どうでしょう、金子さんどうですか。見学した施設で印象に残ってるものありますか。
自分見学したのは市議会
だけかな。
市議会だけなんですけど、
う
ん、
今年、
はい、今年、あ、去年でした。
今年行きましょう。
今年も今年ももちろん、
はい、
でやっぱりちょっと石塚さんも言ってたんですけど
石塚さん、
そうですね、やっぱり市議会っ ていうやっぱりイメージなんですけれども、うんうん、やっぱり市の重要なことを決めている会議なので、うん、とても活発で盛り上がって、うん、あのそういうことをやってるのかなというふうに期待していったんですけれども、うん、なかなかそうじゃなかったなっていうのはちょっと感じましたね、
うん、学生の皆さんから見てどういうところがイメージと違ってました？
あの例えばあの質問をされている方以外の方で、うん、あの後ろの方に座っている方が、まあ、目をつぶって、うん、こう下を向いてこっくりされていたりですとか
目を開けてこっくりはできません
けどですね。あとはやっぱりあの答弁と回答がすごく、うん、もう紙を読んでる感じがすごくして、なんかもう議論にはなってないなっていう感じで、うん、答弁も何もう本当に自分自身の経験で喋ってる感じがして
経験で
本当にあの私はよくジョギングしてるんですって市長さんが話してて健康についての話だったんですけど、うんうん、いやあなたがジョギングしてるのは別に そうなんですかって感じで、うん、もっと実際にどう健康について取り組んでいくのか、うん、具体的なものを聞きたかったんですけども、うんうん、そういうことを、まあ、答弁でやっていて、うん、あこういうことを市議会やってるんだな、ちょっとがっかりした
って
聞く限りではなんか、うん、あのすごい形式的な審議会って感じがしたんですけども、そんな感じですか？
そうですね、中身があまり
感じやっとけばいいだろうみたいな。
そうですね中身感じなかったですねあまり、はい、
テレビ中継したら視聴率取れますかね？
いや多分見ないと思います正直言わせてもらえば、はい、
やっぱりそこら辺のところが若い人が政治に関心を失う一つの要因なんですかね先生？
そうですね、あの私は今あの20代ですか、20代30代 あの若い世代の投票率が非常にこうあの低下してるっていうのに危機感をあの大きく言えばですね、大げさに言えば持っているところなんですね、うんうん、あのやはり、まあ、それは制度的に先ほどちょっと言いましたように、あのうん、日本の場合大人と子どもとの境がですね、うん、20歳というところにあって、やっぱり今あの、小中高と勉強してきて、人権とか憲法とかっていろいろ勉強していながら、あの20歳までの2年間は待たされるという、これはやっぱりまずいかなと思いますし、あと同じようにあの間もなく裁判員裁判が始まりますけれども、これも制度をよくよく見ていきますと、学生は仮に当たった場合も辞退理由として学生であれば辞退できるというのがあるんです。
裁判員をね、
裁判員をですね、うん、私はあの学生こそあの、うん、手を挙げて、うん、あの裁判員を経験してほしいなというふうにあの思っているんですけれども、うん、はい、
これは学生の勉強のためというだけではなくて、もっとその
そうですね、あのまあ、あの市民の育成というような、うん、あの立場からすると、制度的にやっぱりこの制度ではまずいということを感じますね、うんうん、あのある意味で子どもいつまでも子どもとして扱っている、うんうんうん、あのそれこそ傘をこう出しちゃうということでしょうか。濡れないようにしちゃうと、はいはい、あの過保護、過干渉ということがよく言われますけれども、うん、はい、やっぱりもっと自立させていくという方向、それはあの必ずしも突き放すとかあの、放任するという意味ではなくてですね、うん、あのそういう経験をやはり、子どもたちにも与えていくという方向にいかなければなというふうに思っています。
これはそうしますと、例えばその、先生のおっしゃるような流れで、まあ、今先生の卵を、まあ、養成しているわけですけれども、はい、そういう熱意のある先生方が学校の現場に入ることによって、うん、さらにその先生の思いがさらに下の子どもたちに伝わるということで、子どもたちが社会的に成長できるということなんですかね。
そうですね、うん、やっぱりただ単にあの教え方がうまいとかという次元ではなくて、うん、やっぱりあのそうですね、何が子どもにとって一番大事なのかということをあのしっかり見据えた教師になってほしいなというふうに思っていますね、う
ん、そこら辺が、まあ、皆さんに伝わっているかどうかなんですけど、どうですか棚橋さん、
はい
急に指名されたの
そうですね、まあ実際、伝わってるか伝わってないかって言ったら、まあ、伝わってはいるけど、やってるかやってないかっていうとやってないになっちゃいますかね。
あ、それはやっぱり学生受ける側としてちょっとこうまだ動けない、
はい、まあ動けないこともないけどまだいいかなとか
なるほど、まだもう1年か2年あるぞ
やっぱそのなんていうんですか、その妥協してしまうっていう、うん、その周り別やってないからいいかなとか、そういう流れになっちゃいますかね。
あのラテン系のアスタマニアーナ、明日できることは今日しないみたいなそんなレベルですかね。
ですかね。
うん、これはあの明日がもうすでにあのなくなってきつつある石塚さんあたりはどうですかね最終学年ですから。
いやまだ希望にした大学生活
は終わって
まあでも実際本当に大学の中でできることがもう本当に4年生で限られているので、
うん、
そういう意味じゃ、まあ、僕自身はまあ教員採用試験の勉強しなきゃいけないんですけども、うん、その中でもやっぱり先生おっしゃったように自分ができることっていうのは考えてやっていきたいなというふうに思ってますね。
決意表明ですね。
そうですね、はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部社会科教育講座の宮崎修一先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
そういえば石塚さんとまた振っちゃうんですけど、
はいはい、
裁判所の方にも結構行かれるんですか。
そうですね、まあ、先ほど言ったサークルでも あ,、うん、あとゼミの方でも裁判所の見学をよく行きますね。
見学はただ単にあのトイレがどこにあるかとかそういう話じゃないですよね
そうですね、やっぱりあの模擬裁判やってる時にいてですね、それに実際に参加したいですとか、うん、あとはあのちょうど模擬 あの裁判員制度の裁判が始まるんで実際どんな法廷で行われるのか見ていきたいですとか、うん、そういうのがやってますね、
うん、その実際の模擬裁判とですね、
はい、
それから本物の裁判と雰囲気違いますか。
はい、そうですね、あの本物の裁判はやっぱりドラマとかの裁判とは全然空気は違いますね。
うん、具体的には
そうですね、例えばドラマですと、
うん、
裁判長の方は非常に、まあ、かっこよくあの、
う
ん、
かっこよく
セリフを
そうじゃないみたいな
並べるんですけれども実際はあの丁寧語であの、うん、被疑者の方に、
うん、
今はこういう状況なのでこういう手続きをしますって説明を入れたりするんですね。だから、まあ、裁判によって違うと思いますけれども、うんうん、実際に見るのがやっぱり非常に大事だと思いました。
じゃ あ, あの俳優の坊さんみたいにあの壇上で見えを切るようなそういうことは全くないわけですね。
あんまり見なかったですね
なるほどね。金子さん、
はい、
金子さんはもう行きました裁判所。
僕は裁判所はまだ行ってないんですけど、
うん、
模擬裁判に、
あ、模擬裁判、はい、
出演しまして。
あ、出演したんですか。
はい、
どのような役だったんですか。
自分裁判員役で出たんですけど、
うんうん、
本番さながらの雰囲気ですごい本当に緊張して、うん、模擬裁判すごいやってみたい、あの模擬裁判じゃなくて裁判員、
うん、
実際すごいやってみたいなと思ってたんですけど、
うん、
実際まあ本番で人をちゃんと裁けるのかとかそういうことをすごい考えさせられましたね、
うん、
本番。
その模擬裁判っていうのはどこでやったんですか。
これ学校でやりました、あの弘前大学の。
あ、大学の模擬裁判、
はい、
これは先生あの模擬裁判というのは常時というか
恒例やってるんですか。毎年あの大学祭で10月にやっておりまして、
うん、
今年も10月の下旬の土曜日にあのやる予定になっております。
うん、
今年でおそらく6年目になるかと思います。はい、私のゼミとそれから人文学部の飯井先生、平野先生のゼミと合同で、
うん、
あのやっております。はい、
そのやっぱりその大学祭、大学の文化祭でやるとなるとその年の、はい、
うん、
なんていうか有名な裁判とかをテーマにするんですかね。
そうですね、昨年もあの弘前で あったある事件をテーマに、
うん、
まあ、安楽死に近いような、
うん、
ことでやりましたし、
うんうん、
それから今年はですねあの、まあ、県内の八戸市で起きた事件、少年によるあの家族殺害の事件をテーマに、今シナリオ作りに取り掛かるところなんですけれども、うん、はい、
そのシナリオっていうのは一人一人のセリフまで全部入るような。
そうですね、法廷での基本的な裁判官や被告人の受け答え、検事弁護人の、発言等は一応シナリオ化しまして、しかし裁判員6名はですね、当日フロア の傍聴者の方からも募りますので、ここはもう全くアドリブといいますか、自由なフリーな発言をしますので、はい、裁判長役はそこをどう仕切るかというのは腕の見せ所
ですね。すごい難しいですよね。
そうですね、はい、でもちろん評議も最後どういうふうに出るか、それはもうシナリオでは決まってませんので、判決はその時のお楽しみということになります。
フローから出た人の意見で大きく変わる可能性があると。
そうですね、はいはい、
実際金子さんはそれを経験したわけですね。
はい
すごいですね
あでもなんか結構いろんな意見が飛び交ってすごい面白かったですね。
うん、種橋さんもやられたんですか？
そうですね、まあ、一応私の方もその裁判員役で、
はい、雄弁な裁判員やったんですか？
いやそれほど雄弁ではないです
よ。そうですか、
はい、
うん、薄井さんは模擬裁判ももちろん経験。
模擬裁判は見てカメラを回してて実際に
記録役
出演してはいないですけど、本当に本格的で見ててすごいなって思いました。
うん、石塚さんはじゃあその模擬裁判もやったし裁判所の裁判も経験したしと。
そうですね、はい、
いうことで実際自分がこれから、まあ、卒論提出ということになるんでしょうけど、
はい、
その卒論を提出するにあたって結構そのなんていうかなものになったというか身についたっていうものはありますか？
そうですね、やっぱりなかなか法ってのは身近じゃないものだったので、そういう意味じゃ、まあ、市民がそういうふうに裁判に参加するっていう経験を見ることとか自分が実際に裁判やってみることによって、まあ、法について深く考えるきっかけになりましたね。
先生、この学生の皆さんにそういう実際本当の実際の場面で、法に触れる体験をさせるっていうのはやはり先生のカリキュラムとしてはかなり重要な部分なんでしょうか？
そうですね、やはり広くこれは法教育っていうジャンルが今あるんですけれども、社会科を、まあ、小学校以来日本ではずっと高等学校まで勉強してきているはずなんですけれども、なかなかその法という一点ではなかなか焦点化された教育は受けてきていないということでですね、今学習指導要領が変わったばかりですけれども、その中でも新しい教育の社会科教育の中のポイントとしては法教育を少し、一歩踏み出して取り入れようという動きは出てきました。裁判員制度の補足とこれは明らかに関わってのことですけれども、
この法教育という言葉なんですけれども、
はい、
これは大学レベルでのお話なんですか？
大学だと、まあ、いわゆる法学部の 法学教育ということで、英語で言うとですね、リーガルイデュケーションというのが法学部の教育、でこれはローリレイテッドイデュケーションというふうにもともと言うアメリカ の言い方ですけれども、これは小学校以来の教育なんですね。
小学校から、
はい、で実際アメリカの社会科教育の中でのその法を取り上げた教材を見ますと、やはりもうディベートですとかロールプレイですとか、やっぱり裁判という最終的な法の紛争解決というのを意識した教材があるんですね。これは全く日本の社会科とは違うところだと思います。ただその芽が少しずつ出てきているということは感じているところです。
実際日本でそのディベートとかですね、
はい、
は小学校のうちから教えるというのは今までなかったように思うんです
けど、そうですね、 でも私もごく最近その社会科の教科書なんかこう分析して比較してみると、うん、中学校あたりからですね、やはり例えば死刑制度についてその是非を、うん、まあヨーロッパ各国はもう廃止しているという状況の中で例えばそれをディベートしてみようとかですね、うん、そういう教科書も少しずつ変化しているというのは感じます、うん、はい、
それはやはりその論理的なやり取りを体験させるという意味合いもあるんでしょうかね。
そうですね、うん、やっぱり法っていうのは論理だった思考を要求されるところですから、うん、なかなか日本人のこう法感覚というのは感情でなんとなく情緒的にまあまあでこう、うん、解決しようというところがありますが、うん、そこはやっぱりそれでは済まないという、うん、質的な違いといいますかね、うん、そこをこうこれからは法教育で意識していかなきゃならないところかなと思います、
うん、それは例えばその法律で白か黒かっていうことじゃなくてグレーもあるけれども、はい、そのグレーのそのグレーの度合いをきちんと
そうですね
決めると、
はい、うん、権利主張すべきところはしてもいいんだよというようなところ、うん、変にこう泣き寝入りしちゃったりとか、うん、変に遠慮したりとかっていうようなところがまだまだ日本の風土としてはあると思うんですけれどもね、うん、そこのところかなと思いますけど、うん、はい、
で先ほどご紹介ありましたように学生の皆さんには新聞記事を、まあ新聞から拾ってレポートを書くというようなことを、はいはい、まあ、課題として出されているということなんですが、
はい、
これはその学校の先生になる学生にとってはやっぱり非常に有効ということなんですかね。
そうですね、まあ、社会科に限らずその新聞記事の活用というのは、うん、教育の手法としてあるとは思うんですが、とりわけ私は社会科というのは有効な活用方法かなというふうに思っております。
先生としてはどういうその思考の記事じゃない、レポートが望ましいというふうに考えてますか。
はい、そうですね、やはり自分でその新聞は中立に書かれたものという前提はありますけれども、それでもなおその記事を自分の視点から批判的に見てそれに対する思考をができるというようなこと、うん、批判的な目で自分なりの考察ができるかどうかというところはやっぱりポイントかなと思います、うん、新聞もよく言われることですが、朝日と読売と全部産経と全部違うわけですよね、うん、ですからその辺 をしっかりと見極めるという、うん、で自分の意見を形成できるというようなことを求めたいと思っております。
それをさらに学校の現場で、
そうですね、
小学校中学校の子どもたちに伝えると、
はい、
うん、ね、いうことですと先生としては非常に
ちょっと欲張りなんですけどね本当に、はい、
うん、
はい、
でもそれを期待していらっしゃるということですね、
はいはい、
う
ん、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部社会科教育講座の宮崎秀一先生に子どもにどんな傘がふさわしいかというお話をしていただきました。ご一緒の学生の皆さんは4年生の石塚博さん、3年生の薄井美玲さん、金子哲也さん、種橋文隆さんの4名の皆さんでした。そしてアシスタントは則田康代さんでした。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は 放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国攻撃カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。